カラーデイズポッドキャスト
2024年、なんか大丈夫、今声裏がんなかった、そんなことない。2024年3月25日月曜日配信、カラーデイズポッドキャスト、ワカです。皆さんこんにちは、こんばんはということで、はい、お送りしますけれどもですね、いやー、まあまあ、また今年もこの季節がやってきましたかということで、はい、前回のこの番組の配信が2023年3月25日エピソード771味噌汁ということで、前回はね、ぴったり1年前に配信してますけれども、また1年ぶりに、帰ってきましたよということでね、カラーデイズポッドキャストお送りしていきたいと思いますけれども、カラーディーズは何、この番組は何なんですか、ね、年に1回しか配信されないんですかということで、まあ、もっと言うとね、その前の年2022年も3月25日の配信をもって終わっていて、で去年が2023年3月25日で、今年2020年がね、まあ今日ですけれどもね、エピソード772ということでね、なんか770を超えてきたあたりからですね、まあ急激に配信ペースが落ちてますけれども、はい、まあちょっと1年ぶりにね、ポッドキャスト配信してみようかということで、お送りしていきたいなというふうに思います。はい、まあ今日はだから、まああれですよ、年に1回の生存確認の回ですよいやーね、なんか久々なんですけれども、いやもう花粉がひどくてね、この時期ね、なんでこのわざわざ花粉でね、目とか鼻がやられているこの時期にですよ、わざわざ番組をやんなきゃいけないのかというね、感じですけれども、ね、もう本当に東京、まあここ最近はね、なんか天気がすごい荒れてて、なんか風がすごい強かったり、する日がずっとね続いていましたけれども、まあとはいえどうなんでしょうね、なんか桜の開花がいつもよりなんとなく遅い気がするのは気のせいなのかな、どうなんだろうと思って、日本気象協会が発表している、今年の桜の開花満開予想ということで、東京は開花予想3月24日ということで、まあ、去年がすごい早かったのかな、去年がすごい早かったので、まあ、去年よりも10日ぐらい遅いんじゃないかというふうに言われてますけど、3月24日なんで、だから、まあ、これ配信されてる前日ぐらいには、まあ、桜咲いてるんじゃないかと言われてますけれども、まあ、どうなんでしょうということでね、満開の予想日がちなみに3月30日ということで、まあ、これも例年に比べて8日ほど遅いのかな、まあ、とはいえ、実は平均というか、平年で見ると、まあ、平年これぐらいなんだというところで、まあ、あれか、ちょっと最近がすごい早かったっていうのがすごい続いてたのでっていうところで、ね、なんかちょっと遅く感じるんですけども、まあ、これが普通かというところですね。まあ、でも確かに振り返ってみると、私がそうか、2018年にね、今の東京の今の家に引っ越してきまして、まあもう早くももう何年ですか、2018年ですもんね、1、2、2、3、24、もう29、20、21、22、23、24、もう6年ぐらいですか。いやー、まあそらまあそうねっていうね感じですけども、くらい前に来た時もちょうどね、3月の暮れぐらいに来たんですけれども、ちょうどね、桜がすごい綺麗に咲いている時期だったんで、ああ東京ってこんなに早いんだっていうか、まあね、北海道がさ5月ですから、咲くのがね、連休前後ですから、大型連休のね前後に咲いてますから、まあそっか、すごい早いなっていうのをね、すごい印象深く覚えてます。まあだからやっぱこの時期なんですよね。 そうそうそう。だから桜といえばそうですよ。ね、この時期妙にそわそわするのは、そう、今の、ツイッターじゃない、もう、まあ、去年まではね、ツイッターでしたけど、この1年の間に、なんか X っていう、なんかわけわかんない名前変わりましたから、X の、僕のね、プロフィールの、アイコン画像とかヘッダーの画像とかが、そうそうそう、フォトウェディングの時にね、撮った写真ですけれども、あれもこの時期に、撮影していて、で、それも、そう、桜と一緒に写真を撮りたいっていう話をね、多分当時してたと思うんですけども、というところで、そう、ずっとね、この年、これ撮ったの2021年かな？だから、3年ぐらい前か。3年ぐらい前は、そう、ずっとね、桜が咲く時期をずっと、にらめっこしながら、そうそう、天気を見つつみたいなので、ね、すごいそわそわしてたみたいなのもありましたけれども、はい。まあ、そんなんで、花粉がひどい、この3月に配信される番組からですですけれども、まあ、じゃあ、まあね、そうなんです。3月25日、今日ね、そう、私、和歌の、生誕祭ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、拍手喝采ということで、まあ、言ってろって感じですけども、まあ、31ですかになりましたということで、いやー、もう31ですよ。おっさんよね。普通におっさんよね。だこの番組始めたのが高校1年生の時ですからね。いや、高校1年生って年齢で言うと15歳でしょ？だから、そうか、もう人生の半分、ポッドキャストやってるのねっていうね、ところで、ね。まあ、それもまあまあまあ、びっくりですよっていうね、感じですけども。まあ、ここ数年、年に一回しかやってないんで、ね、なんかまあ、それはもう、ポッドキャストやってるって言えるのかみたいなね、話はありますけど。はい。まあ、31になりました。いやー、まあ、ね、年相応に、年齢を重ねていってんだなっていうのは、日々実感をしているところで、それはまあ仕事もそうですし、まあプライベートもそうですけれども、まあなんだかんだね、なんかいろんなことをなんか言いながらも、まあね、ここで言ってないこと言ってることもありますけども、まあね、X で言ってること言ってないこともまあいろいろありますけれども、まあなんか、ね、それなりに年齢に合った、年の重ね方をしてきてるんだな、というのは、日々すごい感じるところで、という感じで、31ですか。そう考えると、ね、まあちょっと、具体的な年齢に言及するのは、避けておこうと思いますけれども、僕が、生まれた時の両親の年齢に、まあもう、結構割と近くなってきてるみたいなところもあってね。いやー、まあまあまあ、そうかそうかと、いうところで。ね。いやー。もうこうやって人生はあっという間にね、過ぎ去っていくんだろうな、というのをね。まあ思うとですね、なんだか悲しくなるような、みたいな気もしますけれども。まあ、まあまあね、もうなんか別に誕生日迎えたからって言ってなんかね、やったーみたいなところは、まあ別にそんなにあるわけじゃないので、ね、いやいや、まあまあ、ありがとうございますと。いや、もうここまでね、なんとか、どうにかこうにかしがみついて生きていけたところに、ね、まあもう本当に皆さんにね、感謝をしつつですよ。まあ第1年、次の、年を取るまでですね、また頑張っていきたいなというふうに思いますけれども。まあ、じゃあ、ね、せっかくなんで、この一年を、ちょっとね、いろいろ振り返っていきたいかなというふうに思いますね。ね、全然ね、話していないんで、まあ、ね、話す話、話せない話、いろいろありますけれども、まあ、ね、ちょっといろいろじゃあ振り返っていきますか。もうまず仕事の話で言うと、まあ早くも社会人9年目に入ったのがこの今年度、2023年度。で、まあ振り返るともう東京に来て、実はなんだかんだで6年経っていますと。 いやー、まあね、6年経ってるんですけど、そのうち、まあ今もずっとね、やってるんですけれども、在宅で、お仕事させていただいてるっていう形になってからは、もう4年ぐらい、経ちました。いや、ね東京に来て6年経って、で、うちね、家にいながら仕事してるのが4年ってね、もうそれほぼずっと家で仕事してるやんっていうね。まあ、正解っていう感じなんですけれども。そうなんです。だから東京にね、来てはいるものも、実は全然オフィスには、出社していなくてですね、ほぼ、毎日、家にいると。状況です。多分365日のうちの300日ぐらいはね、家にいるんじゃないかと思ってますけれども。いやー、ね、そんな感じで、愛も変わらずですね、お家の方でまあ基本的には、ずっとお仕事をさせていただいております。まあ、ここはまあ、ここ数年、まあ、3、4年ですかね、続いている、まあまあまあ、状況はまあ変わらずというところで、そこは、まあね、まあこの1年、まあコロナはね、だいぶ落ち着いてきていて、まあ今年の夏なんかはね、私もマスク結構外して、まあ持ってはね、いるんですけれども、外して、まあ、いたりとかっていうのがずっとね、あったりとかもしていたので、まあまあだいぶ落ち着いてきたなというところはありますね。まあ、とはいえね、ワクチンは、あれか、ちょうどでもそう、今月末ぐらいまでかな、公費で受けられる、接種できるのが最後だっていうことで、去年の暮れぐらいにね、もう一発ワクチン打ってきましたけれども。まあそう、去年ね、2023年のそう、ドア玉ぐらいにね、去年の正月ぐらいに、コロナに、罹患しましてっていうところでね、まあ痛い目に遭いましたので、そうそうそう。まあだから、まあちょっとまたね、冬どうなるかわからないので、ちょっとね、かかると、まあまあ、厄介だなっていうところで、そう、昨年暮れぐらいね、ワクチン打ったりなんかもしましたけれども。まあでも、それ以降はですね、まあ別に健康的には別に何の問題もなくですね、コロナに別にかかることもなくというところで、まあ元気もりもりにね。まあ、ね、検診で実は引っかかってる項目があるっていうのはね、それはちょっと言わない約束ですけれども。はい。まあまあ、それなりには、まあ、特に大きい病気もすることなくですね、まあ、無事に、この一年は過ごしておりましたというところですかね。はい。まあ、ちょっとね、話脱線しましたけれども、まあ、仕事の話、まあ、結構、人の入れ替わりがあった、まあ、結構っていうか、まあ、別にそんなにはなかったんですけども、まあ、私の、率いてる、チームの、まあ、メンバーの入れ替えなんかが、今年はあって、入ってくる人もいれば、入ってくる人もいればというか、まあ、入ってきて抜けるみたいな感じですね。そうそうそう、新しい方来たんですが、結局、ちょっとまあ、そこまで続かずというか、まあ、まあ難しいな、このまま仕事続けていくのっていう、まあまあ、のもあってですね。そうそうそう。なかなかこう、人を育てるというところが、割と課題になったのが今年2023年度だったんじゃないかなっていうね、感じですけれども。いや、まあ難しいね。難しいねっていうか、そうそうそう。まあ、まあこれはね、どの仕事もまあ多分ね、それはそうなんでしょうけども、まあね、まあやっぱり仕事ってね、一人で回すものではないので、やっぱりチームでね、回していくものだと思うので、まあ自分一人だけがね、スキル高くてもまあしょうがないわけで、まあ当然ね、個々のスキルは高めていくっていうね、営みはまあまあ大事なんでしょうけれども、まあ結局その誰か一人が突出してね、良くても 良かったらいいかって言われると、まあ決してそういうわけではなくてね、チーム全体でね、こう、ね、それなりのスキルの位置のところまで上げていかないといけないわけで、まあなかなかそこがうまく、行ったり行かなかったり、まあ行かなかったりの方が多かったのかな、正直っていうのが、まああったりしてですね。まあね、まあまあ学生だったらね、それが学ぶことが本分だからみたいなところでね、まあまあ頑張っていきましょうやっていうところになるんですけれども、まあなかなか社会人ともなるとね、まあなかなかそうもいかなかったりしていて、みたいなところがあったりね、で、ほとんどのケースだと、まあ、私よりもね、その社会経験が長い方がもう多いわけですから、もうそういう人たちを逆にこう、ね、私のようなペーペーが、ペーペーがとか言ってますけども、まあペーペーが、ね、こう、に、ね、ああでもない、こうでもないとかって言われるのは、まあ決して、心地よいものではないんだろうなっていうのも、まああったりとかもしてですね、なかなか、まあこう、お互いのね、心の中を読むのが、まあ難しい。本当に。まあ特にこの今、リモートでやってるっていう中ではもう余計に難しいところがあったりとかしてですね。まあなかなか、大変な一年でした。そういう意味ではね、もうなかなか2023年のね、大変な一年でした。まあ、ちょうど終わったのかな、アニメ3期やってましたけどもね、ようこそ実力至上主義の教室へって、ね、ちょっとラノベは僕も結構読んでますけれども、妖術ですね、のアニメの中で、茶柱先生がね、言ってましたね。社会に出れば誰かを切り捨てなければならない事態は必ず来ますよ、ね。その時、責任のある立場の者がね、鉄槌を下さねばならないということでね。まあもうどうにもならなくなった時はね、もう切り捨てないといけないよねっていうね、その決断をするのはまあ、ね、責任者たる者が、まあまあ判断していかないといけないよね、みたいなところがあってですね。まあまあありがたいね、茶柱先生の言葉ですけれども。まあね、そう、結局だから、そうそうそう。ね、どこかのタイミングでは、まあもうちょっとこの人と一緒に仕事をやっていくのは、まあ、難しいよねっていう、まあ、のはね、まあまあまあ、それはまあまあ、もちろん別に、ね、私だけの判断ではないですけれどもね、判断をしてっていうところがあったりとかでしてですね、まあ結構、そんなんで、自分のチームのメンバーの、なんか、入れ替えがあったりとか、なんてのがありましたというのが23年度でした。もうすごいざっくりと、あまり深くは語ってないですけれどもですね。まあまあ、大変でしたねっていう、ね、1年でした。まあ1年でしたってね、なんか言ってますけれども、じゃあ今はまあ、とりあえず落ち着いたのかみたいな話なんですけども、まあ実は今は別に、今も実は落ち着いては全然いなくてですね。まあまあ、愛も変わらずですよ。なんか最近のね、若さんの仕事、なんか別になんか、なんだろうな。まあ、そういうもんなんだろうなっていう気はしてきてるんですけれども、で、結構割とね、誤解されがちなんですけれどもね、あんまり、まあまあ、大体ね、同じような界隈に、ね、で仕事をしてる方は、まあまあまあ、そうよね、みたいな話をね、お互いしたりなんかもしてますけれども、まあ、結構ね、界隈が違う方とかだとね、なんか、ワンさんバリバリ、なんかね、コードとか書いてんじゃないですかとかって、思われてる、方もね、結構いるんですけれども、まあね、実を言うと、そんなに別にバリバリコードは書いてるわけじゃなくて、ですね、まあ、むしろ最近はなんかこうね、考える時間の方が多いのかな。なんか手を動かすというよりも、考えて、こう戦略を立てていくみたいな、ね、仕事の方が多くてですね。そうそう。あとは、ね、人とこう、ね、ワイワイ、話しながらみたいなのが多いので。まあ、本当にね、この業界、マジでコミュ力が大事なんだなって。っていうのは。まあ、それはね、もう一言でコミュ力ってね、まあ、まとめましたけれども、まあ、そんな簡単にはね、言い切れないぐらいにいろんな、ね、人間的なね、要素が入ってくるんで、まあ、むずいなと。まあ、むずいなと。本当に。もう、新人の頃に帰りたいなと。 もう手を、とりあえず手を動かして、ね、がむしゃらに言われたことをね、やってればよかった。あの頃に戻りたいみたいなね、気持ちが多分ないわけじゃないですけどね。まあ、ただまあ、ただまあ、もうそれが許される立場ではないというのは、まあ、もう十分わかってますので、ね、それは、年相応の仕事ってのがありますからね。ね。年齢に合った仕事をね、やっていかなきゃいけないわけでありますけれども。まあ、とはいえね、とはいえですよ。とはいえ、この4回、まあ、もうさっきもちょっとチラッと触れましたけども、ね、そんな僕なんかよりも全然ね、社会経験が豊富な方の、ね、方を、率いていかなければならないみたいなことも、まあ、当然あるわけで、当然あるわけでというか、もう、ほぼそうですよ、みたいなね、感じで。まあ、それはまあお互い大変よねみたいなねところはなんかすごく感じているところです。もうどうしたらいいんだろうみたいなねのはまあまあまあずっと悩みながら試行錯誤しながらみたいなところで、ね、やってますけれども、はい、まあ仕事はそんな感じです。まあなんかもう愛も変わらずですよ。はい、まあまあ頑張っていきたいと思います。はい、まあ仕事の話はまあじゃあこの辺にしましょうかね。プライベートはね、いや、まあ、今年度は、まあね、まあ、いろいろありましたけどね、まあ、言えること言えないことはいろいろありますけれども、まあ、言えることで言うと、まあね、まあ、ちょっとね、これ収録する前にね、なんか、何やってたのかなと思って、今年度ね、なんか撮ってた写真とかをちょっとね、ざーっとね、振り返ってたんですよ。振り返った結果ね、まあ、ほぼね、写真の半分以上がちいかわっていうね。のはありますけれども。まあ、でもね、いや、よくいろんな場所に行ってましたわ。今年度は。本当に。まあ、その結果ね、バコスコお金が底を尽きてるんじゃないかっていうね。のは、ありますけれども。いや、昨年度本当にね、すごいいろいろな場所に行っていましたね。まぁ、ちょっとざっとね、振り返ると、4月に江ノ島に行ったんですよ。まぁ、これちいかわですね。これはちいかわです。これはちいかわのイベントですね。4月にね、江ノ島の、江ノ島水族館に行きました。江ノ島に行ったのはもう何年ぶりだろうな。もう何年ぶりだろう。5年以上は行ってなかったと思うんですよね。まあ、妻とね、かなり前に、もう結婚する前とかね、結婚する前とかに、江ノ島の旅行になんか行ったりなんかしましたけれども、もう何年も前ですからね。そうそうそう。ちなみにこの江ノ島行ったのは僕一人で行きましたよね。妻はお留守番という感じでしたけれども、はい。江ノ島行きましたね。で、5月にね、福岡に行きました。これもね、ちいかわです。ちいかわばっかじゃんって感じですけどね。福岡もね、これちいかわでしょ。これソフトバンクのね、試合で、そう、ちいかわとコラボするっつって。まあ、どうせ当たんねえだろうと思ってですね。なんかね、抽選だったんですよ。抽選で、その席が。なんだっけ、確かね、入場記念で、なんかグッズがもらえたんですよね。アクリルスタンドがもらえるっつって。まあ、で、その試合限定だというところで、そう、2試合、僕と、なんか、あれか、なんか、1人、第3希望ぐらいまで入れられたんですよね。で、その、僕と妻で、違う組み合わせで応募したら、僕も妻も、当選したっていうね。まあ、当選したっていうか、まあまあ、あれほぼ多分チケットあったんだろうな。なんか、そうそうそう。で、チケットが当選しちゃったもんで、ああ、これは福岡行くしかないのか、つって、5月の連休ですよ。連休ドシーズンに。まあ、めちゃくちゃね、飛行機の料金が高い時にですよ。福岡に行きまして、はい。一泊二日だったかな？はい。で、行って、朝一に、一日目はね、もうすごい、朝一始発とかで、行ってですね。そうそう、帰りはもう一番最後の終電みたいな時間で、帰ってきましたけれども。一泊二日で福岡に行っていました。いやー、 めちゃくちゃ楽しかったね。福岡もね、だから、まあ、福岡もでもね、何年か前に、まあ、それこそそれも5年ぐらい前かな、に、一回の妻と、行っていたんで、まあ、それ以来という感じでしたけれども、今回はね、だから、ちいかわのイベントで行ったんで、そんなにはいろんなとこ行かなかったですよ。前ね、5年ぐらい前に行った時は、ザ・ザイフとか、ね、いろいろ、見に行ったんですけれども、今回はね、ほぼほぼ、ペイペイドームあたりにしか行ってなくて。で、鉄鍋餃子っていうね、福岡の、まあ、ソウルフードというか、結構有名なお店があってですね。そうそう、前ね、5年ぐらい前に行った時もそこに行ったんですけれども、まあ、そこがすごい美味しくて、またもう一回ちょっと行こうということで、行ったりなんかもしましたね。はい。そうそうそうそうそう。そんなのもありましたけれども。はい。まあ、そんな福岡旅行を5月に行ってですよ。で、6月に、まあ、これ都内ですけどね。奥さんと、また、妻とですね、泊まりで温泉旅行に行って、で、その温泉旅行行った翌日に北海道に行くっていうね。なんかめちゃくちゃ旅行してんじゃないか。さっきなんかね、なんか1年のうち300日ぐらい家にいますとか言ってたのが、まるで嘘かのようなですね、感じですけれども。めちゃくちゃ行ってたんですよ。そう。そうそうそう。そう、6月だからすごいね、なんかめっちゃ頑張ってたなって感じですけども。そう。一泊二日で、温泉旅行に行って、で、またね、貸し切りの、客室に温泉ついてるタイプのね、ところに温泉旅行に行って、その次の日に、その足でそのまま家に帰ったのか、一瞬帰って、確かね、ジェットスターで、成田まで行ってですね、北海道に行きました、みたいなのがありましたね。で、ちなみにその6月に北海道行ったのも、ちいかわですね。え？そうそう、その時はね、6月のその時はね、僕一人で北海道に行きましたね。僕一人で行って、弟がね、今札幌にいるんで、弟ん家に、殴り込んで。そう、確かね、そう、北海道のね、パルコに、ちいかわランドっていう、ちいかわのね、グッズが売ってるお店がある、オフィシャルショップがね、あるんですけれども、そこがオープンするっつって、オープン初日のチケットを弟が当選して、で、初日に弟行ってんですよね。で、二日目は私と弟が両方とも入場のチケット当選して、一緒に行くっていうですね、のをやってきたっていう。まあ、そんなんでね、北海道にね、6月に行きました。で、ちなみに北海道にはね、翌月にも行ってます。7月にもね、また北海道行ってます。はい。それもちいかわです。それもね、で、その7月に北海道行った時は、妻と一緒に、行きまして、札幌駅近くのね、ホテルに、一泊して、行きました。めちゃくちゃ旅行行ってんじゃんっていうね。ここまで話をすると、めちゃくちゃ旅行行ってんだ、みたいなね。まあ、大体のちいかわのせいですけれども、全国つつうらうら、旅行に行かせていただきまして、まあ、大変そういう意味では充実した、前半ね、めちゃくちゃ頑張ってましたけれども。はい。いや、そんなんで、そうだね。まあ、その7月に北海道、妻と一緒に行った時は、まあ、北海道で、ね、有名なサンドイッチ屋さんのお店に行ったりとかですね。空き時間見つけてですね。で、そうそう、弟の家の近くあたりぐらいまでね、また行ったりとかなんかもしちゃったりとかして。はい。で、なんか、地下鉄とか乗っててね、なんか、いや、なんか、ね、いろんなところをね、練り歩きましたけども、まあ、6月に行った時も思いましたけども、いや、札幌めちゃくちゃ変わってんな、みたいなね。ちょうどね、確かその7月に行った時に、札幌駅の近くに、まあ、もう今、閉館しちゃいましたけども、エスタっていうね、ビッグカメラとかが入ってる。で、ロフトとかね、ユニクロとか。まあ、よく僕札幌住んでた時行ってましたけれども。エスターが閉館するっつんで、最後にね、行ってきたりなんかもして。で、奥さんが 妻がね、なんか服がないっつって、ユニクロに行ってね、ちょっと買ったりなんかもしましたけれども、ありましたけどもね、7月はだからそんなことをね、ちょっと北海道で旅行しながらですね、うわ、北海道めちゃくちゃ変わってんなみたいな、ちょっと思いながら、はい。最後、お寿司とかね、豚丼とか美味しいものも食べなかったって、大変楽しい、旅行でしたね。まあ、そんなの言いながら。あと7月はね、まあ、あと横浜にも行ってんですよ。横浜もね、まあ、これもちいかわです。まあ、またちいかわかっていう話ですけどね。ちいかわランドを横浜にね、オープンしたっつんで、横浜にも行ったりとか。あ、ディズニーにも行きましたね。7月はね、ディズニーシーに40周年だっつんで。一応ね、ディズニー私、ファンダフル会員、ディズニーのね、ファンクラブ会員をね、まあ、やらせていただいておりまして、もう入会して6年ぐらい経ってますけども、やらせていただいてるんで、まあ、年に1回ぐらいは行こうということでね、ディズニーシー行きましたね。7月にね、7月に行きました。もっとね、行けるんかなと思ってますけど、まあ、こんなに旅行行ってたら、まあ、そんな高頻度でディズニーは行けないよね、ということでね、まあ、7月に1回行って、で、まあ、今年度はもう終わりかな。って感じですけれどもね。まあ、7月ね、まだもう一個大きいのがあってですね。また、結構この辺ですよね。4月、5月、6月、まあ、だから、前半すごいね、めちゃくちゃ旅行に行ってるんですよ。まあ、だから金がなくなってるんですけどね。まあ、7月は、隅田川花火大会に行きまして、で、そこまで言うと、まあまあ、でもそれってさ、みたいな、ね、まあいつも言ってるやん、みたいなね。まあ、でも、あれなんですよ、今年度、2023年度が、コロナが落ち着いてから、初めてやる、花火大会だったんですよね。そうそうそう。で、今回ね、まあ、いつもというか、まあ、まあ別に毎年ね、でも隅田川花火大会別に行ってるわけじゃなくて、なんかまあ気が向いた時に、たまたまね、妻と私の休みがあったりとかっていうね、タイミングで行ってたりとかをしてたんですけれども、今年は、市民協賛席みたいな、ちょっと協賛金を、ね、開催している、実行委員会の方に、お納めしてですね。そうそう、協賛金を、納めた方は、なんかその特別なエリアで花火が見れるみたいなのがあったんですよ。で、それに、応募してですね。で、それ変えたんですよね。それ変えて、いくらか、ちょっともう金額忘れちゃいましたけども、今ね。いくらかお支払いして、そのね、協賛席のところで、隅田川花火大会を、見るということをやりまして、多分歴代で一番綺麗に見れた、隅田川花火大会だったのかなというところで、はい。まあ、その時にも、ね、ちょっと美味しいものというか、ね、食べ物をちょっと、お弁当を作ってですね、持ってって、花火を見るというですね、大変粋な夏をね、過ごさせていただきましたけれども。はい。まあ、そんなところで、まあ、7月めちゃくちゃ行ってんね。なんかそう考えるとね。だから、ここまでね、まあ、めちゃくちゃすごい、旅行いっぱい行ってんですけども、最後に一番でかかったところを話すと、9月にね、大阪に行ってんですよ。これ2泊3日ですね。2泊3日で大阪に行きまして。で、これはね、まあ、これもちいかわです。全部ちいかわじゃねえかっていうね、話ですけども、大阪にもね、行きました。で、これはね、まあ、ちょっとこの後出てくる話にも通ずるんですけれども、これのせいでね、今、ネット界隈での私の活動はとんでもないことになってるみたいな。これで。はい。大阪に行って、9月にね、ちいかわ新幹線っていう、JR 東海が、そういうコラボ企画みたいなのをやってまして、新大阪から東京駅までの間に、ちょっと臨時列車っていうか、まあ、そのコラボ列車、コラボ新幹線一本走らせるということで、片道ですよ。片道、3万5千ぐらいしたよね。確かね、あれ。片道よ新大阪から東京の片道よ。片道で3万5千円ですよ。それ往復できるやんみたいなね。金額でしたけども。それをですね、まあ、なんか、うっかり買っちゃったんですよ。私。うっかり買っちゃって、もう行くしかないということで。まあもちろんね、さっき言った通り、新大 阪から東京行きですからね。東京から新大阪に行くわけじゃないですからね。そうそうそう。なので、2日ぐらい前に、大阪に前乗りしてですね。で、ちょうど大阪でね、ちいかわ関連のイベントがいろいろやってましたんで、そのあたりを、大阪、京都あたりをですね、練り歩きながらですね、一人で、もうこれをね、私一人にいたんですよ。まあ、妻はお留守番と、東京でお留守番ということで、私一人ですね、大阪に行って、いろいろ、ほっつき歩いて、大阪、京都を中心に、いろいろ練り歩きまして、なんかちょうどね、コラボの、阪急電車でね、コラボで電車がいろいろ出てたのとか、なんかスタンプラリーの企画とかあったんで、もう、で、大阪、京都をもう、あっちこっち、まあ、兵庫も行ったかな？そうそうそう。だから、三府県をこう、行ったり来たりしながらですね、もう大変でしたけどもね。はい、行きました。そんなのやってましたね。そうそうそう。これがね、この後の話に続くんですけども、まあ、ネット界隈での私の活動にちょっとした激震を走らせたっていうね、のがありましたけれども。またちょっとね、この後それは話しましょうか。まあでもそんなもんですかね。行った場所。まあ後半はね、失速してます。10月以降はね、もうほぼ失速してます。まあ大体東京都内でいろいろ、まあそれこそね、ちいかわのイベントですが、スカイツリー行ったとか、なんかね、いろいろ行ったみたいな話はありますけれども。まあ都内ですからね、ほとんどね、あとは。もうね、都外に出てるイベントはもうそんなもんですかね。もうだから前半めちゃくちゃ旅行行ってたっていうのが、まあ、2023年度のね、あれですかね。まあ、ちょっと後半はね、いろいろな、よもやいろんな事情があって、落ち着いてますけれども、前半めちゃくちゃいろんなとこ行ってましたね。まあ、そのせいで金がなくなってるっていうのはね、まあ、いや、否定できない。かと思います。めちゃくちゃいろんなとこ行きましたね。こうやって振り返るとね。はい。まあ、あと何ですかね、プライベートで、なんか言えること、やったこと、なんでしょう。まあ、iPhone 15 Pro 買いましたね。ずっと iPhone X 使ってたんですけども、去年かな？バッテリーね、交換して、これまたしばらく使えるなと思ったらですね、iPhone 15が発表されて、なんか、で、USB Type-C だっつんで、で、まあ、前々からね、Type-C になったら買い替えるっていうことをね、宣言してたんで、まあ、ね、買い替えたんですけども、ちょっと買い替えようかなと思ってたタイミングで iPhone X のね、ガラスが割れるっていうですね、まあ、もうこれ、もう変えるしかねえみたいな。状態になったんで、結局 iPhone 15 Pro ですね。買いました。まあ、今使ってます。めちゃくちゃいいね。めちゃくちゃいいんですけども、今になって後悔してるのはね、容量がね、すごいちっちゃかったなと思って、これめちゃくちゃね、画質がすごく高画質というか、ね、容量がめちゃくちゃ食うので、私ね、結局、前、iPhone X で使ってた時と同じで 256GB にしたんですけれども、全然容量足りないね。なんかもう一番でかい 1TB とかにしときゃよかったなっていうね。まあ、今になって後悔してますけども、まあもう遅いっていうね。いう感じですけど。まあでも Type-C なんでね、なんか USB メモリーとか別にさせるんで、まあまあ、その辺で、どうにかこうにかしたいなというふうには思いますけれども、まあ、どんな感じでね、iPhone 15 Pro も買いました。ね、もう何年ぶりですか？まあ、だからそれこそ東京来る直前ぐらいで iPhone X にしてるから、だからもう6年ぶりぐらいかな、に、iPhone 買いましたっていうね、こともありましたね、今年は。はい。まあ、そんなんで、プライベート、まあ、そんなもんですかね、プライベートの振り返りは。まあまあまあ、そんな感じでしょう。はい。まあ、あとネット界隈ね。いやいや、お前、ポッドキャスト全然配信しないから、全然何もやってねえだろ、みたいなね。まあ、言うて、X になんか、ポロポロ、なんか、チーカーばっか投稿してるだけだろ、と。ね。思われがちなんですけれども、まあ、まあ、大体合ってると。ことで。ね。なんか、ブログも月1回書きますとかね、言っときながら全然書いてないし、ね、全然書いてないし、ポッドキャストに至ってはもうね、年に1回しか配信してないし、ね。X を見れば、なんか、チーカーばっかり、リポストばっかりしてるし、みたいなのはあるんですけども、まあ、まあ、大体当たってますっていう感じですね。はい。なんかもう違う界隈に若さんいろいろ出没してんじゃないかという疑惑はね、まあ、いろいろあって、いますけれども。まあでもね、そういう意味だと、 今年度はね、YouTube 活動にそれなりに力を、それなりに別に力入れてるわけじゃないですかね。YouTube 活動はまあまあやってましたね、みたいなところがありまして。ゲーム配信ね、実はやってたんですよ、こっそり。こっそりね、こっそりゲーム配信やってて。ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・キング・ザ・キングダム。ティアキンと呼ばれてるやつですね。あれクリアするまで、全部ゲームで、ゲーム配信するみたいなのをやってて。これカラーデイズ、カラーデイズじゃないか。チーム、若16.com の YouTube、あ、ごめんなさい、カラーデイズで合ってますね。カラーデイズの YouTube チャンネルのね、ところにライブとしてやってるので、もう、でも結構もう、10ヶ月ぐらい前か、にやってたんで、全部で何回ぐらいやったんだっけな、結構やってますよ。30回ぐらいやってると思うんですけれども、はい。もしよかったらね、全部で40本か、40本配信してますね。40本ぐらい配信してますね。再生リストにもなってますんでね。暇だったら見てくださいってね、言えるレベルだったらいいんですけど、毎回ね、なんか、4時間とか、3時間とか、もう、めちゃくちゃ長い配信、ゲームやってる間ずっと配信してたんで、そう、めちゃくちゃ長いんで、暇だったら見てくださいレベルで見れる、ね、あれじゃないんで、まあ、夜寝る前とかにね、見てもらえばいいじゃないですか。そんなギャーギャー言って、言いながら配信はしてなかったんで、まあ、ね、子守唄に使ってもらえればいいんじゃないかと思いますけど。はい、まあ、そんなゲーム配信やってたりとかですよ。あと、まあ、動画のね、方を投稿、何本かしていまして、4本ぐらいかな、動画は。まあ、ショート入れると5本ぐらい、5本6本ぐらいかな、配信してましたけれども。まあ、そのうちですよ。なんか、取り立てて、なんか再生回数がバグってる動画がね、一個あるんですよね。そう。まあ、タイトルが、ちいかわ新幹線の車内放送全部まとめっていうね、2分20秒ぐらいの動画なんですけれども、これの再生回数が、今ね、これ半年ぐらい前に、まあ、これさっき言った大阪にね、9月に行った時に、ね、ちいかわ新幹線乗りましたみたいな話を。ね、したかと思うんですけれども。まあ、その時の、まあ、社内放送でね、なんかちいかわたちが、なんか、案内してくれるみたいなのがあって、その時の放送をまとめたっていうね、動画が、2分20秒ぐらいにまとまってる動画がね、あるんですけれども。これがね、再生回数、今の時点で、19万回、再生されてます。みたいな。19万回みたいな。もう、若さん YouTuber に転身したんかっていうね、話ですけれども。19万回再生されてます、これ。もうすぐ20万回いくんじゃないか、みたいな。で、なんかね、これの動画が、投稿した直後はね、別にそんなですよ。そんなに別にの、いきなり伸びてたわけじゃないんですけれども、なんか、年末ぐらいからですね、伸び始めて、急激に伸び始めて、多分なんかね、多分なんか関連動画とかでなんか出てきたんだろうね。それでなんかすごい、再生回数が伸びてですね、もう現在19万回、もうちょっとで20万回みたいなね、ところまで行っていて。で、この動画のおかげというか、こともあってですね、チャンネル登録者数が、300人を、超えました。ありがとうございます。ね。まあ、多分、その動画きっかけでこのポッドキャスト聞いてる人は、まあ、多分誰もいないとは思うんですけど。誰もいないとは思いますけれども、もしね、まかり間違ってですね、あの動画見て、なんかこれ、このチャンネルなんか、ポッドキャストやってんな、つって、なんか、このね、たまたまこの、ね、番組にたどり着いたという方がいればですね、いや、本当にありがとうございます、本当にね。はい。いうことで、 まあそんなこんなで、なんか知らないけど、ね、なんか300人も、動画と、チャンネルに、ね、登録してくださってる方がいて、本当にね、ありがたい。ありがたい。ありがたいですけれどもね、まあ、まさかそんなにバズるとは思ってまっなかったというところで、もうね、びっくりしましたけれども、はい。まあそんなんで、まあそこからですね、調子に乗り出して、チーカーの動画ばっかり上げてますけれども、ストックね、いっぱいありますんで、これからも、チーカワ関連の動画はね、バコスコア上げていきたいと思いますので、ぜひね、もしよかったら、チャンネル登録、高評価、コメント、お待ちしております、みたいなね、なんか YouTuber っぽいことちょっと言ってみますけれどもね。まあ、でもこの番組はでも、ポッドキャストとして配信してるんで、ね、なんか、まあ、どうなんでしょうかね。まあ、YouTube 以外のところでもね、これ配信されてますんで、まあ、あれですけれども、はい。まあ、もしまだ見てないというですね、そこの、皆さんは、ぜひ、YouTube の方もですね、見ていただければいいんじゃないかなというふうに、思ってますよということで、はい。まあ、そんなこんなで、なんか、思わぬところでですね、なんか、バズりは突然にということで、そんなこともありました。というのが、まあ、2023年度、の振り返りですかね。まあなんかそう考えてみると、なんかまともになんかちゃんとなんかそれっぽいことを振り返れたなっていうね、気がしていて。うん。いいんじゃないですか。はい。さてまあね、じゃあもう番組もう45分くらいも喋ってるんで、そろそろね、締めたいなというふうに思いますけれども。まあこれからの1年の展望というか、まあ24年度に向けてみたいなところを、まあね、チャラッとだけ、お話しして最後締めようかなと思いますけれども。まあ、来年度24年度、いやもうなんか早くもですね、社会人10年目ということで、いやもう永年勤続ですよ。もうここまで来ると、ここまで来るとですよ。まあ、ね、このまま今の会社に骨をうずめるのか、はたまたね、心機一転するのかわかりませんけれども、まあ、10年目ということで。ね、東京での生活ももう7年を迎えます。もうそう考えると札幌に住んでた時期と、ほぼ、期間とほぼ同じぐらいの、ところまで、来ましたというところで。いや、もうすっかりもう都会っ子若ちゃんですね、みたいな。ね、それこそこの15年ぐらい前ですか、ね、北海道の右上、道東、道北あたりでね、潜伏しておりましたけれども、ね、そこから、もう早15年、ね、気がつけばもう東京で、なんか7年も、ね、お仕事をさせていただいて、まあありがたいことにね、いうところで、ここまで行ってきましたけれども、まあどうなんですかね、まあでまあ、このまま多分、もうまた引き続き、お家でお仕事ということで、在宅勤務することになると思うんで、まあそうなると在宅勤務はもう5年目ぐらいになるのかな？はい。いやー、そうですか、というところで。まあね、ちょっと、最初の方でね、仕事に関しては、ね、振り返りをしましたけれども。まあ、相も変わらず、まあ、いろんな意味でいろんなことに悩まされながら、多分また今年もやっていくんじゃないかなというふうに思ってますんで。まあね、結構ね、私自身はね、そんなに変わらないんですけども、24年度ね、そんなに、最初は、スタートする段階ではそんなに大きくは変わらないんですけれども。まあ、周りがね、結構、この4月、人が動いてですね、結構入れ替わり、立ち替わり、主に、上の方が、私よりも上の方の方が、動いてですね。まあ、そうなると、その しわ寄せって言ったらあれですけどね。まあ、回ってくるわけで、というところで。なんかまあ、まあ、なんかいろいろ仕事のね、やり方とか、またなんかいろいろ考えていかなきゃいけないんだな、っていうのはね、思っている。まあ、今日この頃、ということで、10年目を迎えるということで、まあね、ますますこうね、なんか、あんまり負いたくない、背負いたくない責任を負いながら仕事しなければいけないのかな、なんていうふうには思ってますけどね。はい。まあ、ぼちぼち頑張っていきたいと思います、仕事もね。はい。まあ、プライベートはね、もうそれなりに頑張ります。もうなんか、いろいろ、ありますけれども、ね、頑張ります。まあ、ちょっとね、23年度はさっき言った通り、なんかめちゃくちゃ旅行に行ってたんで、まあ、ちょっと今年は少し落ち着きたい。ですね、みたいなのは、ちょっとありますね。はい。 まあでもなんかチャンスがあればいろんなとこにねまた行って楽しみたいなというふうには思いますね。はい。まああとはまあね、ネット界隈ですか、残るは。いやー、どうですかね、ポッドキャストね。まあ以前まではね、この番組なんかいろいろなんかこう日常的な話をこうね、15分ぐらいでベラベラ話しつつみたいなのをね、ずっとこれまでやってきましたけれども、まあもう人生31年目にもなるとですよ、まあなんかいろいろね、本当になんか話せること話せないこと、そしてなんかまあ話したいんだけどなんかなかなかこう時間があったりとかなかったりとかしてみたいなところがあって、まあなかなかね、まあなかなかですよね、なんかいろいろなんか難しいなみたいなところは出てきていて、でまあね、挙句年に1回しかね配信しないみたいなところがまああるわけですけれどもですね。まあでもなんか周りの、まあって言っても別にね、そんなに僕もポッドキャストをね、日常的に今聞いてるかって言われると、まあ実はね、そんなんでもなくてみたいな。なんか結構、なんだろうな。結構数年前ぐらいまで聞いてたね、いろんな番組が、なんか、ここに来てなんか失速してるというか、それ別にカラーディーズ含めてよ。この番組含めてよ。この番組含めてなんかいろいろなんか失速してきてるのを観測して、なんかね、ものによってはなんか終わっちゃったりとかですね、ちょっと活動休止しますみたいなのがあったりとかしてですね、なんか寂しい限りだなというのも思ったりとかしつつ、いやそれはおめえの番組もそうだろって言われたらね、まあそれはそうなんだっていうね、話なんですけども、まあどうなんですかね、まあとはいえなんかポッドキャストというこの界隈はなんかそれはそれなりになんか割とね、最近またいろいろぶり返してきているようで、最近ぶり返してきているようでって、別になんかね、ここまあ数年ですか、 2,3 年ぐらいですか、なんかいろいろね、 Spotify がとかね、 Voicy がとかね、なんかいろいろね、配信するコンテンツがいろいろ増えて、で YouTube でもね、ポッドキャストっていうのがね対応するようになったんですよ。これ皆さん知ってました、知ってました皆さん。そうそう、だからね、カラーデイズのね YouTube チャンネルもポッドキャストっていうタブができていて、そこに過去ね配信してたやつがまあ70件ぐらいかな今公開されてるんで、まあ大暇があれば見ていただければなと思うんですけど、そうポッドキャストっていうところもね、 YouTube も対応してきていてですね、まあなんか盛り上がっているので、まあ盛り上がってきてるんでね、どんどん新しい番組とかはあるんでしょうけど、なんか古い人たちがって言っちゃうとね、ちょっとあれですけども、子さんの皆さんがですね、なんかちょっと若干失速しつつあるんじゃないかなみたいなのをちょっと観測していて、いやーまあまあ大変やなというところはあるんですけれども、まあちょっとね、だから私もなんか新しい番組やろうかみたいなのはね、ちょっと思ってます。はい。まあ、カラーディスはなんか、もうなんか、いろいろ雑多じゃない、なんか、まあ、なんかいろいろ好き勝手やってるんで、まあ、これはこれで別に番組として終わらせるつもりは別にそんなないですけれども、このまま放置してまた1年後とかにね、発信するんでしょうけども。なんかちょっとね、新しい界隈で新しいことをやりたいなというのはちょっとね、思ってはいます。やるかどうかは知らん。気が向いたら、やろうかなと思ってますけれども。はい。どうですかね。はい。まあ、あとはちょっとさっきもちらっと言いましたけども、なんか思わぬところで、ちいかわ界隈でなんか動画がバズり出したので、ちょっとそのあたり、ストックはね、いっぱいありますんで、ちょっと気が向いた時に編集してまたね、動画開けていきたいなというふうに思ってます。はい。そんな感じで。まあ、だから、まあ、もうちょっと YouTube 界隈、頑張りたいなって。ちょっと思ってる次第ですという感じですかね。はい。まあだから次は大台登録者500人とか行くとね、なかなかますますね、勢いつくんじゃないかなというふうに思いますけども、はい、そんなところで、ちょっと24年度もですね、ワインは変わらずですけれども、気が向いたタイミングでもうね、私のペースで 頑張っていきたいなと思いますので、まあこの番組ね、子さんでもずっと聞いてますよみたいなね人もいるでしょうし、いやーなんかよくわかんないけど20万回ぐらいバズったあの動画からなんかよくわかんないけどここにたどり着きましたみたいな人もね、まあ、いるかもしれませんので、ね、まあ新しい人、それから、まあね、古くからずっと、お世話いただいてる方、まあ、それぞれいらっしゃるかなと思いますけども、またね、気が向いた時にやろうと思いますので、ぜひね、チャンネル登録もういって、それは、みたいな感じですけどね。まあ、YouTube 見てる方はね、チャンネル登録、高評価、コメント、いただければと思いますし、まあ、番組へ、カラーデイズの、ポッドキャストのサイトからね、聞いていただいてる方は、あれどうなんですかね、最近、ポッドキャスト界隈どうやって聞いてるか分かりませんけども、まあいろいろなチャンネルでこの番組もね配信してますので、スポティファイとかね、いろんな他もろもろチャンネルで配信してますので、登録いただいてですね、いつ配信されるか分からん番組ですけれども、聞いていただければなというふうに思います。はい、ということで、まあ31歳の誕生日にお送りしたカラーデイズポッドキャスト。まあ、そろそろもう1時間近く喋ってるので、締めたいなというふうに思います。はい。ということで、31歳になりました。私、若尾、引き続き、よろしくお願いいたします。ということで、このあたりで今日は締めたいなというふうに思います。では、ここまでのお相手、カラーデイズポッドキャスト、若でした。それでは皆さん、また皆さん、次回まで、次回いつなんだろうな。お元気で、さよならー。